プラスを豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。私はですね、クリスチャンになって教会にこう最初通い始めたんですね。まあ、それは教会生活は楽しくてよかったですし、その中でですね、神様がいらっしゃるっていうことがね、こう分かってきたんですね。ところはですね、こういうふうな感じが出てきたんですね。神様は確かにいらっしゃるとね、その働きはあると。でも他の例えば宗教ね、創価学会とかいろんな宗教がある、これはどうなんだろうね、こう思ったんですね。で、神様だけが絶対的に正しいかって言えるかと、ね、こういうふうに感じたんです。それでですね、もちろんそんなことを言ったら教会から説得されるのはよく分かったので何も言わないで、そしてですね、まあそういうふうに導かれたってこともありますが、創価学会のところにも行きましたし、それからモルモン教、モルモン教のところにも行きましたし、モルモン教の方とお会いして話しましたし、モルモン教にも来ましたし、エホバの証人の方ともね、だいぶ話したんですね。で、原理運動に関してはね、もう行きました。もう原理運動ね、行きましたっていうか、連れて行かれましたね。そしてですね、洗脳を受けたものです。ね、原理運動の洗脳ってね、やったんですね。それは授業を受けたんですが、朝のね、10時からね、夜の夕方の5時ぐらいまで、こう、原理講論をやるわけですよね。そしてですね、その原理講論で休みなしなんです。もうね、相手は言いっぱなし。だからこう、一作をこう疲れさせてそこで入れちゃうんですよね。ずーっと最後までやるんですね。ところがね、私はね、ちょっと賜物があって、授業中ね、他のことを考えてるって賜物があるんだよ。だから、ずーっと聞きながらね、私はオリンピックでですね、マラソン選手でトップで走っておりました。そしてですね、もうその間中違うことを考えてたの。だから、終わった時もね、別に疲れてはいませんし、また、それが洗脳されたっていうことはなかったんですね。で、その中でですね、まあ、一つ、私が、いろんな方々と話し合ったことがありますね。で、私は祈りを通して、神様はこんなに、祈りが聞いてくださるのか、具体的に生きてくださるかという体験を持ち始めたんですね。そしてね、そのことを例えばね、創価学会の方々と、にぶつけてみたんです。そうしたらですね、創価学会の方々がですね、恐ろしがってるんですよ。口では言いませんから、明確にちょっと脅威を持ってるってのが分かったんで、あれと思いましたね。エホバの証人に言ったんですね。伝道師か伝道師になろうとしてる人ですね。で、その方に言ったんですね。そしたらその方が言いました。それはサタンですって。ね。そしたら最後に言ったんですね。捨て台詞みたいに。どうしてあなた方の方にはそういうことが起こり、私の方にはそれが起こらないんでしょうか。こう言ってきました。そしてですね、原理の方は原理の牧師の方がね、こう言ったんですね。あなたの体験しているようなことを私は体験したことはありませんと。しかし、今度は祈って、ちゃんとそのことを体験してあなたの前に再びやってきますと言って二十数年経っておりますね。今までにやってこないと。まあ、一つは神様の働き方の違いっていうのをね、その中ではっきりと見ましたね。まさに違うってことね。まあ、でも客観的に言えば、要するに創価学会でもね、原理運動でも、その霊的に優れた人なんかそうでないかの差がありますが、そうでなかったのかもしれませんね。例えばチベットに行ったんですね。それでね、チベット行ってラマ教の僧の方々とね、一緒に記念写真とかお話を何度もしたんですね。で、ラマ教の僧の方と写真を撮るに語っておいてね、で祈ったんですね。それはね、ニコニコ笑ってね、一緒に祈ってました。ところが皆さんね、分からんのがいるんです。パッと手を置いた瞬間にね、手を払った人が何人かいました。そうしますと、皆さん霊的に分かってるのと分かってないのがいるんです。で、やっぱりね、ラマ教でも霊的に分かってないのはほとんどだけど、霊的に分かってるのはいるのですね。ね、じゃあ、そういう方々にもそういういろんな現象が起こってるかっていうと、それはあり得ますよね。じゃあ客観的にね、 キリスト教は正しいってどう言えるっていう問題があるね。で、私はですね、その事柄に関して一つの結論を、与えられました。まさにこれが違うんだってことがあるんですね。それは何かっていうと、例えば宗教ね、創価学会でも、ヘブの書にでも何でもですね、これはですね、歴史の中で動いてくる現象です。あのように出てきてパッとこう消えたりね、社会的な影響とか心理的な影響を受けつつ、それで出てくるんですね。もちろん霊的な影響っていうかもしれませんね。これ歴史の中の現象なのです。しかし皆さんね、キリスト教って全く違うんです。何かと言いますとね、歴史を作ってるんです。驚きましたね。聖書を読んで、例えばイスラエル人にはね、モーセの書に、モーセは BC 1400年って言われてますし、1200年っていう人もいますが、書いてあるんです。イスラエルの本でこう言ってるんです。あなたが主に従うなら祝福される、主に従わないならこういう災難があり、最後はね、囲まれて飢え死にするようなことになる。それでも従わないなら世界に散らすですね。しかし憐れみを受けて終わりの時世界から戻ってくる、こう言ってるんですね。そうしますと皆さんね、この時点でね、で今、イスラエルはですね、AD の70年頃ローマ帝国によってね占領されて散らされました。この通りのとですね、そしてですね、1948年、今のカナンのうちにですね、イスラエルの場所に建国しました。その時20世紀最大の奇跡って言ってたんですね。で、日本人の方は意味が分かってません。なぜかこの予告通りになったからですですね。そしてね、終わりの時に、ヨーロッパが一つになった、聖書では書かれてですね、今一つになってきてるんです、ね、しかし皆さん、一つになりながらいいですか、かつてのローマ帝国のような固い協力ではなくて緩い一つであるということを書いてあるんです。でそれがその通りになっています。そしてね、びっくりしたんですね。何かというとね、歴史を作ってるんです。神様歴史に命令して作ってる。で、全てのね、キリスト教以外の宗教は歴史の中に浮いてくる、こういうような現象です。ところが皆さんね、神は歴史を作ってるんです。これが違うんです、皆さん。これが違うんです。で、この時一つは明確に言えることがありますね。皆さんね、歴史の上に神は立っており、そしてね、神様は、正しい。私は客観的に予言を見ることを通してね、そのことを知ることができました。で、真実なる唯一の神は、三位一体の神であり、そしてですね、聖書に書いてある神であるということをどうぞ覚えてください。それではお祈りします。今ですね、神様を信じたいと思った方いらっしゃると思いますが、信じるための祈りをします。その方は私の後について祈ってください。この場所にいる方も共に祈ってください。天のお父様、私はあなたを信じます。今まで信じなかったことを許してください。私はキリストの十字架を信じます。キリストの十字架によって全ての罪が許されることを信じます。私を神の子としてください。
私を神の子としてください。
約束通り、
私を神の子としてくださったことをありがとうございます。私を神の子としてくださったことをありがとうございます。
イエス様の名前によってお祈りします。
イエス様の名前によってお祈りします。
アメン。今祈られた方はですね、この後自分の小さい時から犯したと思う罪をですね、ご自分一人で神様の前に出て告白されることをお勧めします。そして悔い改めてください。そして忘れた罪は忘れた罪を許してくださいという形で
悔い改めて、そしてですね、最後に十字架によって、キリストの十字架によって全ての罪が許されたと宣言してください。また、教会にね、通われることをお勧めします。特に日曜日に礼拝をやってますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。それでは終わります。どうもありがとうございました。